経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾ポッドキャスト。経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾では、脳科学、心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウで、ビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実現をお手伝いします。この番組は経営コンサルタントであり幸せな成功者育成塾塾長の中井孝義がお届けします。
皆さんこんにちは、中井孝義です。この番組では、私がこれまでに800人以上の経営者の経営相談、人生相談に答えてきた中で、確実に成果を上げたビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功を実現するためのノウハウをベースにして、リスナーの皆さんや塾生の皆さんからの質問に、私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中井孝義です。今日はですね、長野県は蓼科にあります、私の別荘の中でですね、経営理念策定セミナーをやっておりまして、もう今回で23期目ということで、これまで100人以上の方がね、こちらの方で経営理念を作られたということなんですけれども、今回も6人の、中井塾の関係の方が来られて、今日は3日目ということでですね、ビジョンを、ミッションを作って、そしてビジョンを作ってという作業の最中で、なんですけれども、なんともうこの時間に、ラセちゃんは3本作られて、終わってしまったということで、はい、ポッドキャストの方の収録にご協力いただくということなんですけれども、はい、ぜひね、いろいろちょっと質問していただきたいんですけれども、はい、まあ、今回そうですね、経営理念を、まあ、作る合宿にご参加されたということですので、はい、まあ、なんか理念についてもし、はい、もっとこう深掘りをしたいとか、
はい、
実際作られて、はい、作ったことによってまたいろんな疑問が湧いたとかあると思うので、
はい、
ちょっと理念をテーマで何か質問していただけますか。
はい、わかりました、
はい。
今回の、まあ、理念策定について、
はい、
まあ、私ので原案を作って、それを中井先生のチェックしていただいて、はい、まあ、仕上げることはできたんですけども、
はい、
ただその中井先生のノウハウというのが、
はい、
私にとって例えばポイントがいくつかあって、はいはい、そのポイントを抑えて私の理念が作られたという感覚がなくて、
はい、
中井先生の中にあるもののなんかフィルターを通して作られたというイメージがあるんです
ね。あ、はいはいはい、
ですから今後例えば理念の策定に困られる方に対して、
はい、
まあ経営理念策定のポイントがいくつかあればそれを挙げていただきたいんですけども、
はい、なるほど、はいはい、ではまあ、リスナーの方はね、経営理念作られている方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、多くの方がねしっかりとした理念をお持ちでないと思うので、はい、そもそもじゃあ経営理念って何かっていう話からしますけれども、はい、経営理念というのはですね、ミッションステートメント、はい、ビジョンステートメント、バリューステートメントというのを3つのパートに分かれているんですね、はい、まずそもそもが。でミッションは、使命ですよね。そもそも、その事業、その仕事は何のためにやるのかって目的に当たるところがミッションステートメント、はい、使命です。また次のビジョンステートメントというのは将来像ですよね、まあ、当面の目標、どういうふうにミッションが達成できた時に、実際のそのお客さんであったり自分自身はどうなっているのかっていうところの、まあ、未来のまあビジョン、目標地点みたいなものですね、
はい、
それから最後のバリューステートメントのバリューって価値なんですけども、はい、そのミッションビジョンを遂行して達成していく上で、自分の中の、絶対に守るべき価値観、
はい、
そういったところがありまして、その3つが揃って初めて経営理念になるので、はい、別々に作る必要があるんですね、そもそも、はい。ところがその日本の、まあ大きい会社でもですね、その古くからやってられる会社っていうのはそういった考え方、まあ経営学的な考え方がこう日本に入ってくる前にその理念っていうのをそもそも作られているので、はい、どちらかというと日本の会社の、大手企業の、まあ、古いところの経営理念っていうのは、バリューですよね、価値観がメインのところが多くて、はい、はっきりとしたミッション、はっきりとしたビジョンっていうのをこう明確に打ち出しているところってなかなか少ないんですよね、はい、だから何でしょうね、まあ、信頼とか実績とか、
はい、
まあ、なんか努力とか誠意とか、はい、そういったようなキーワードが出てくるところが多いんですけども、はい、こういうのってのはもうそもそもバリューなんで、うん、 ミッションでもビジョンでもないんですね、
はい、
だからミッションというのはその簡単に言うとお客様ですよね、はい、どの人のために何を通じてどういうふうにお役に立つのかっていう、うん、このまあ3つがですね、はい、そのミッションの中に入ってないと、誰のために何を持ってどうなっていただくっていうところがですね、入ってないとまずはもう成り立たないということ
ですね、はい、
それがまあミッション作りのポイント、はい、先ほど言われた意味では、うん、まずその経営理念というのは3つのパートに分かれているということ、はい、それからミッションについては、誰に何を持ってどのようにというところが3つ入っているというところ、それからビジョンについてはできるだけ明確に、
はい、
具体的に明確に、特にビジネスの場合は数字も入れてですね、はい、明確にすればするほどそのビジョンというのが実現するスピードが上がってきますので、はい、だからその紙に書いたいわゆる事業計画書、それから、予算、はい、損益の予算書っていうのが大事なんですが、はい、それを実際に達成しているところをイメージして、それをまたその言語化していくっていう作業がすごく大事 で、はい、で人間の脳っていうのは、できるだけ具体的で細かいものの、うん、実現するための演算処理のスピードが速くなるので、はい、実際実現するのが速くなるということですので、ビジョン策定のポイントは事業計画書と予算書だけじゃなくて、うん、そのビジョンが達成された時のイメージ を、はい、をずっとこう言葉化していく、はい、ことが非常に大事だというのが、はい、これがまあビジョンのポイント、
はい、
それからバリューは出すとあんまり出すとキリがないの
で、
私の場合はトップ3、
はい、
トップ3のはっきりとしたその価値観と優先順位をつけていれば、いいかなと思ってそういうふうな指導をしてます。でバリューっていうのはこうなんていうんですかね、潜在意識の中でいろんなその大切にしている価値観っていうのがあるんですけど、はい、そのテーマによってその優先順位が違うので、はい、その仕事におけるそのミッションとビジョンにおける、バリューっていうのを明確にしておくことが大事で、はい、だから個人のプライベートで、こう大切にしているバリューと、はい、実際その仕事で大切にしているバリューって違うことが往々にして起こりますのでね、はい、その辺のことも一つ、ポイントかなということで、
はい、
ざっと今のが経営理念を作っていく上での、作る上でのポイントなんですけども、
はい、
いかがですか。
その、はい、今のお話で言語化することが大切だというお話いただきましたが、
はい、
どうしてもその言語化するについて、
はい、
得意な方不得意な方
見え
ると思うんですけど、
はいはいはい、
不得意な方についてその言語化をするときの何かアドバイスってあるんでしょうか。
はい、なるほどなるほど、それはねやっぱり聞いてあげるしかないですよね。はい、
なるほどね。
とにかくそのインタビューをして、はい、どんどんそう聞き出してあげて、はい、それをもうまとめてあげるしか仕方ないですよね。はい、やっぱりそのなんていうんですかね、その言語化のうまい人っていうのは、はい、僕もそうですけど、まず本むちゃくちゃ読んでますよね。
あ、僕も読んでます。
ね、そうでしょ。基本的にまず自分の中に入ってるボキャブラリーの数が違うので、
ね、
それからそのアウトプットする練習してますよね。
はい、
その人前で喋ったり、それから実際文章を書いたりっていう、はい、そのもう長年にわたってすごくトレーニングをずっと積んできているので。そう簡単に今日からすぐっていうのはなかなかね、難しいので、どうしても苦手な方っておられると思うんで、ただ喋れるのは喋れますから、だからいかにこううまく質問をしてあげて、その理想のお客様ってどんな人ですかみたいなね、例えばそのミッションを作るときに、顧客どの人のためにっていう部分で、その今までのご経験の中で一番も理想的なお客さんで、どんな人いましたかみたいなことで聞いて、でその人の、具体的な名前とか、どこに住んでるとか、はい、どういう仕事してるとか、年収はいくらぐらいかとか、はい、ね、どういう価値観を持ってられるかみたいな、でそのずっとどんどん聞いていって、具体的な人をまず一人決めて、はい、その人と同じような価値観を持っている、はい、同じような、もしくは、ライフスタイルをしている、はい、そういった方を一つその、モデルとして、はい、想定して、はい、それから実際にその提供するノウハウっていうのはその人が持ってることですかね、はい、何ができるのかっていうことと、主にそのどういうふうな、商品やサービスなのかっていうことと、はい、あとはいくつかあった時に、どれがメインで、こう順番ですかね、はい、こうその商品の中のご自身の、はい、優先順位を聞いてあげて、で最終的にその人がじゃあどういうふうになられたら、 その方も自分自身もハッピーなのかっていう理想のまあハッピーエンドの状態はどういうのかっていうのをまあさっき言ったそのミッションの場合であれば3パートに分けてどんどんどんどんどんこう聞いてもらってでその中でこう集約してまとめていくっていうまあそういう作業が必要だと思いますね。なかなかねやっぱりこればっかりはねできない人はなかなかできないですね。だからまあ逆に言うと我々みたいなそういうのねプロがいてその人が思ってることをその人をがよりもうまく書けるみたいなね、はいはい、ところがあるわけで、はい
はい、例えばそれで、はい、まあきっと最初からその聞き出すことをやられるわけじゃないと思うんですけど、はいはいはい、でどれぐらいの期間を与えて本人をお任せするんですか、そのミッション作成っていうのも、
はい
はい、例えば1日ぐらい猶予を与えて考えていただくのか、
はい、
もうちょっと短い時間で何時間とかで区切ってやられるのかっていうの
は、それはね、私の場合は事前課題を、
はい、
まあ、2週間ぐらい
前に、ね、ですね、
アンケートシート、はいはい、で2週間ぐらいでこう余裕の中でいろいろ考えてもらって、はい、うん、でそこから実際いろいろそのなんていうんですかね、その例えば仕事ってものすごい数の世の中に仕事の種類があって、
はい
ね、
はい、
その中で一つ選んでやってるわけじゃないですか、うん、でその選んでるのはやっぱりなんか理由が絶対あるはずなんですよね、うん、それは親の影響なのか、うん、学校の先生の影響なのか、うん、友達の影響なのか分かりませんが、はい、そういったあの人生をこう生きていく過程の中でいろんな人の影響を受けて、うん、自分の中で価値観が、定まって、はい、そしてセルフイメージが定まって、うん、その仕事を、まあ、選んで、
はい、
特にその起業する人ってものすごい思いがあって起業するじゃないですか、
はい、
だからそういうふうな形なので、ちょっとやっぱ振り返っていくことが大事で、特に、その幼少期のお父さんお母さんとの関係とか、はい、うん、お父さんお母さんどんな仕事をしてたのか、はい、仕事やお金に対してどんな価値観を持たれてたかっていうところがポイントになってくるので、はい、かなり強い影響を受けてるはずなんでね、はい、まあ、そういったところをその、まあ、ヒアリングするというよりもその人に振り返ってもらう、
なるほど、
振り返ってもらってからそのミッションの、
はい、
まあ、作成していくワークに入ってもらうっていうことのそのプロセスをすごく大事にしていて、ね、だからなんていうんですかね、本当にできた時にミッションができたときに、あ、本当にこれだった、
うん、
これが自分が求めているものがちゃんと言語化できたっていう、はい、その喜びと実感と、でもう一つは、私のワークを受けてミッションを作られる方も皆さんおっしゃるんですけど、はい、人生の中に無駄が一つもなかったと、うん、いろんな出来事があったけれども、はい、全部なんか意味があって、はい、全部つながってたっていうのがそのミッションとビジョンを作る中で、はい、ものすごく分かったって言われる方多いんですけども、うん、まあ、そういった意味での納得感がね、
はい、
単にその短時間でなんかやっつけて作ったものとやっぱ人生をずっと自分で振り返って、はい、いろんな思いがあったんだなっていうことを振り返りながらやっぱ作ったのとこう違うじゃないですか、
そうです、
ね、はい、まあ、そういう意味で今回ね、ラセさんもいいのができました
ね、
はい、
できましたね、おかげさまです、
はい、ありがとうございます、ね、はい、ぜひぜひ、このミッションをね、これからまあ中心として軸にどんどんご活躍を、
はい
はい、期待しています。
はい、ありがとうございます。
今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
今回の番組はいかがだったでしょうか。あなた自身のビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功のための気づきがあれば幸いです。なお、番組では、リスナーの皆さんからの、中井隆義へのビジネスや経営に関する質問を募集しています。質問は、ホームページの受付フォームからお願いいたします。また、全国各地から約400名の塾生が通う、幸せな成功者、育成塾に関する情報は、ホームページをご覧ください。URL は http://www.magiclamp.co.jp または中井隆義で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。